皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、9月11日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は、来年のキーワードは怒りです。今日は6年目の911の日ということでですね、改めて事件以降の世界の非常に大きなこのうねりといいますか、混乱というものにですね、思いを馳せるところでありますけれども、やっぱり時から始まりました世界の大混乱にも、もういよいよ終止符が打たれてですね、混沌の中からですね、やっぱ次を模索する時がもうすでに来てるんではないかなという感じがしますね。日本のこの政治見ておりましても、平沼さんが郵政民営化に賛成するということを求められずにですね、自民党に復党したということは、小泉政治がもう完全に終わったということをこれは意味しておりますね。それから、今のこの政局の中でですね、安倍氏はテロ特措法が、通らないって申しますか、海上自衛隊の派遣がかなわなければ辞めるということを言い出しましたね。で、結局そのテロ特措法はやっぱ通らないですね、民主党の大反対で。ですから海上自衛隊は一旦これ引き上げなんじゃないんでしょうかね。その上で、新しい法律が通ればまたそれ出かけることになると。で、そんなことできるのかどうかですね、よく知りませんけども、とにかくそんなことで一旦ですから、中近東方面に出ておきましたですね、自衛隊もこれで戻ってくると。今回イラクアフガン関連で出てった自衛隊は戻ってくるということなんだろうと思うんですね。一つの時代が終わったと思います。最後まで残った極右政権というのがですね、日本の安倍とそれからポーランドのカチンスキーだったんですね。このポーランドっていうのもですね、前からこの放送でも述べておりますように、非常にこの珍妙なことをしてしまったわけであります。もともとドイツとそれからロシアに囲まれてですね、ひどい目に遭い続けた国でしたから、今回のイラク戦争でドイツもロシアもですね、アメリカの反対をしていたのを見透かしてですね、これはそのアメリカの味方になればですね、ドイツやロシアに対して強く出られると思って、真っ先にですね、イラク戦争に賛成したわけですね。そしたら兄はからんや、アメリカが戦争に負けてしまったもんでですね、一気に情勢が悪くなっちゃったわけです。それで出てきたのがカチンスキー兄弟で、兄弟で大統領と首相をやってですね、ヘンテコリンな政治をやってですね、なんと言うんでしょうかね、いわゆる本当の極右政治、なんか道徳政治みたいなことをやって、ついに崩壊したんですね。今総選挙になってますね。ですから同じようにですね、日本の安倍もこれで終わりだと思いますわ。で、もちろんですね、それで解散総選挙にすると自民党はこれ大敗が必至でありますから、なんとか解散に持ち込まずにですね、総裁選挙っていう話があるんですね。谷垣、麻生、それから福田の3氏を競わせて総裁選挙に持ち込めば、福田さんが勝つだろうと。で、福田さんが勝ってですね、和解の政治っていうことに持ち込んで、それで総選挙に臨めばですね、これ勝てるんじゃないかというような見通しもあるようですね。でもしかし、そのいろんな自民党の中も四分五裂でありますしね、小泉チルドレなんかもこれで役割が終わったわけですから、あの人たちはあの人たちでね、行き場がもう完全なくなってしまってるわけで、自民党の内部がそう簡単にまとまるとも思えませんし、とにかく安倍退陣のところまで一応ね、この本人が辞めると言ったわけですから、見えてきましたんで、その先解散総選挙をなだれ込むのか、あるいはですね、新しい総裁を総裁選で選んで、新しい総裁の下で総選挙に行くのか、これはなかなか分かりませんね。それからやっぱりその民主党の方のですね、一つのアキレス腱として自治労という問題がありますね。公務員のその労働組合の自治労、これが今回の社会保険庁の問題とも絡んでおりまして、社会保険庁を潰すということは自治労を潰すことと、同じの部分があるんですね。ですから自民党もですね、もう必死になって社会保険庁を潰して自治労を潰して民主党の勢力をそごうと躍起になってんですね。国鉄の分割民営化の時にもですね、当時の国労をこう潰して、やったわけで、その絵を描いたのが瀬島隆三であり、あるいはその中曽根康弘だったわけですけども、今そこまでの作詞はなかなかこういないわけですけどもね、とにかくこの自治労を潰して民主党の力をそごうと、それがその総選挙に間に合うかどうかというところのようですね。いずれにいたしましても、そうそう変わり映えのする政治が、これで始まるとも思えないんですけども、一つの時代が終わったと、いうことだけは間違いないと思います。さあ、それでですね、この今日の話題の来年のキーワードなんですけども、 私はその前から年末というか年の後半になりますと来年のこの雰囲気を一つの字で当てはめるということをやってきたんですが、私は去年の秋ですね、まあ、今年は流れるっていう字じゃないかなということを感じておりました。いろんなものが流れ去っていくって時ですね、本当に今年は流れるという字だったと思います。過去を振り返ると2年前が驚きで、その次が背く、それから流れるですよね。で今年まさにいろんなものが、まあね、流れていってる時なんじゃないんでしょうか。相場も流れたし、それからイラク情勢も、それから小泉政治も流れ去っていきましたね。で来年はですね、やっぱり人々が本格的に怒り出す時なんじゃないかなという気がするんです。まあ、今回その今舛添大臣が頑張ってですね、年金の着服事件を言ってますが、まあ、金額に言ったら3億円ちょっとぐらいの話ですね。しかしその1990年の株式の暴落開始以来、日本国からなくなった国民金融資産は約1000兆円と言われてますね。1000兆円が、まあ、数字は残ってますけど中身がなくなっちゃったと、抜け殻の数字だけ残って中身がなくなった分が約1000兆と言われてますね。でこの金はどこに行ったんだと。でこの金がないからですね、年金が払えないという話にこれからなってくるわけで、まあ、そうなってきますとですね、まあ、その小さな問題ではなくて大きな問題が前にこのあるわけですね。政府もなんかいろんなことをやってるんですけども、要するに金がないじゃないかと、どうなってんだという話がですね、国民からこれ必ず出てきますね。それからその今急激にその景気悪くなってきてます。設備投資なんかももう急ブレーキで、それから金融システム不安がヨーロッパとアメリカで引き続いてまだ起きてますね。もうこの8月以降入れた金が百何十兆という話ですから、まあそれは半端でないこれ金が入っちゃったわけですよね。これみんなハイパーインフレの原料になりますわね。まあとにかくそれぐらい支えても支えきれないほど巨大な破綻が今こう起きてるわけですね。でこれやがてですね、失業の問題に来るわけですよ。バブルの崩壊っていうのは株が大体最初で、でそこから始まって出口は失業なんですね。もう今これが早いわけですよね。アメリカなんかじゃもう早速ですね、金融機関のですね、首切りがかなり深刻化しているようですけども、まあ、そんなことがですね、日本でもこれから始まるんじゃないでしょうか。不動産なんかもなんかさっぱり最近売れてないんじゃないでしょうか。街歩いててこの、ね、出来上がったマンションなんか見てもですね、結構空いてますよね。昔みたいな勢いで売れてる様子ないですもんね。だいたいローンが昔みたいに簡単に出ませんからね。金利も上がっちゃってるし、そうするとね、これやっぱたくさんの失業者出てきますよ。円高じゃないですか。でこの円高でまたね、首切りなんて話になってくれば失業者が出てくる。でも今度失業者出てきたらみんな怒り出すんだと思うんですね。どういうことだという話になると思うんですよね。でしかも今の経営者ってのは本当にそのいい加減な人たちですからね。まあいい加減な経営者がですね、いい加減なことをやって、ゼロ金利とですね、リストラだけで、首切りだけで今日まで威張ってやってきたわけでしょ。まあそういう連中が極右政治を動かしてですね、やりたい放題やってたわけですよね。世界に背を向けてね。まあ、そういう連中がいよいよこれ追い立てられるんじゃないですか。この間あの小松先生の医療崩壊だったかな、いや違う違う、小松秀樹先生の医療の限界っていう本を読んでましたらですね、非常に面白いこと書いてありましてね、その権威っていうものが崩壊すると人々の憎悪の対象になるって書いたんですね。権威が強いうちはね、まあみんな従ってるんですが、権威がその崩壊してくると人々がね、恨みを持つようになって憎悪の対象になるということはこの本に書いてあるんですよね。まあですからそれが今の医療業界に起きているって話なんですが、これは実に言えて妙な話で、例えばそのフランス革命が起きた時ってのはですね、そのフランスの貴族制度の絶頂期ではなくて、王政の絶頂期ではなくて、王政それから貴族制度が緩んできた時にあれ起きたわけですよね。で日本も例えばですね、昭和20年戦争を負けて、その次の年、そのさらにその次の年、21年、22年というのは、国民が本当に怒ってた時ですね、あの血の命令事件なんかというのもね、まあ、この戦後 の, その混乱期にこう起きてるわけですよね。要するに権威が崩壊して、人々の生活が成り立たなくなりますと、人々は怒って実力行使に出るんですね。これはもう日本でも世界でもこれ同じだと思うんです。でこの十数年前 の, そのバブル崩壊と今違いますのは、物価がですね、下がらないということなんです。ガソリンの値段は引き続きまだ高値安定でございますし、それから原油の価格そのものはですね、また上がりましたね。で様々なですね、その食料品もやっぱ値段が随分高いですね。 ですから昔みたいにですね、その収入が下がる、しかし物価も下がるとなればまだね、生きる道もあるんですけども、物価が下がらない、あるいは反対に上がっていくっていうこと、あるいはその金利が上がっていくっていうことであったらですね、これはもう生きる道がないですよね。そうするとこれね、国民はね、怒り出すんだろうと思うんです。ですから会社で働いている人も年金生活者もですね、なんか一斉に国民がですね、怒り出すのは来年だろうと思うんですね。やっぱりなんかね、世の中まだのんきな人も多くてですね、何が起こってるのかよく分かんなくて、とりあえず足元だけ見て暮らしてるという人もすごく多いですよね。ですからもうすぐ目の前まで津波が来てるのでまだ気がつかないという人もこうたくさんいるんですけども、まあそれがいい悪いじゃなくてね、来年ぐらいになりますとですね、やっぱりそれ大変だってことはみんな気がつくんだと思うんですね。やっぱり俺金がないぞとかですね、大変だぞということを気がつくんだろうと思うんです。ひどい目になってると。でそうなってきた時ですよね、私はね、ものすごい怒りがですね、人々から吹き出してきて、ある種の破壊がですね、猛烈な勢いで進むし、その力を持ってですね、やっぱり本当のこの平成のですね、非常にこの鬱陶しかった時代がですね、全部流されて、本格的に全部流されて消え去っていくんじゃないかなと思うんですね。でやっぱりそれに相当するようなですね、そのきっかけとなるような事件がですね、これから私はいくつも起きてくるんだろうと思うんです。例えばこの年金の着服事件なんか、それはみんな怒ってますよね。で金額ね、まあね、その1000兆円に比べればそんなに大きな金額じゃないですけど、やっぱりね、みんな怒ってるでしょう。まあいろんなところでその怒りっていうのはこれから本格的に出てくるんじゃないかなと思うんですね。で問題はそのやっぱり怒りというものを受け止める政治が私はないんだろうと思うんです。本来ならばですね、こういう時にですね、この十何年間ね、本当に自分の主義主張を曲げずにですね、こうあるべしと言ってきた政治勢力があれば、あ、ほらやっぱりね、言った通りでしょと、ですからこれからですね、やっぱり日本を立て直すんですよと、新しい日本はこういうやり方ですという人が出てきて、でそれは直せるんでしょうけども、まあ今ね、自民党から民主党から、まあ、共産党まで見ましてね、多少温度の差はあれですね、やっぱりこの今のこの時代というものに対して本格的な反論ができない立場なんじゃないんでしょうかね。まあ、選挙の事情ということもありますしね。ですからなんとなくやっぱりね、みんな官僚にね、表になり影になり助けてもらって、まあ、官僚の手のひらの中で踊る以外のことが何もできない人たちばっかりは政治に集まってるんじゃないですかね。でその官僚そのものがですね、もう完全にお手上げね、手品で言ったらですね、種切れになっちゃったわけですから、ネタ切れになっちゃったわけですから、そしたらもうこれ役所が動かないってことは政治は動けないってことですよね、与野党ともに。ですから口先でいろんなことを言えるかもしれませんけどもですね、それは実質的には何もできないんじゃないでしょうかね。まあだからそう考えるとね、この怒りを受け止めることができる政治勢力っていうのはどうもなんか私見てるとないんじゃないかと思うんですね。一時的に言辞を弄することによってですね、なんか怒りを受け止めるようなことができる人たちも、それはね、テレビのワイドショーみたいなところではあるかもしれないけども、本格的に怒りを受け止めて、そこから先建設的に未来を作っていくことができる政治勢力は今日本には存在していないんじゃないかと思うんですね。ということは抜本的にですね、戦後の混乱期と同じように政治は全部ですね、入れ替わるんだろうと思うんです。でこれはですね、やっぱりやるべきことだと思いますね。まあ本当になんかね、政治の問題いろいろ言われていて、なぜ政治が世襲制になるんだとかね、やっぱり多くの人たちも疑問に思っていると思いますし、ここは本当にですね、全部人を入れ替えてですね、まともな人をやっぱ押し立てて、で役人もですね、一旦これね、どうせ給料払えなくなるんでしょうから、まあ夕晴らしみたいな感じにこれどうせ全部なっていくでしょうからね、給料払えなくて、まあ去るべき人は去っていただいてですね、やる気のある人だけもう一回雇い直してやったらいいんじゃないかなと思うんですね。多少荒療治かもしれませんけども、そもそもそのね、国債が発行できなくなって財政破綻になればですね、公務員の給料払えないのはこれ分かりきったことですから、まあそれを一回くぐった後のですね、再建を考えた方がやっぱり手っ取り早いですよね。まあとにかくですね、そんなことを考えますと、まあこの怒りっていうのは相当大きなものになってきて、まあですからこの身の安全をみんなやっぱ考えなきゃならない時かもしれませんね。最近はなんか暴力団もすごいですね、どんどんどんどんみんな弾撃っちゃってね、あの人たちもやっぱ追い詰められてるんじゃないんでしょうかね。単なる脅しの道具じゃなくて本当に発砲しちゃうわけですからね。まあですからああいうのを見ててもですね、人々が限界状況に達していることはね、やっぱよくわかるんですよね。だからそういうものがね、今度いろんな形でね、その今までのこの抑圧をねしてきた人たち、抑圧をしてきた団体や抑圧をしてきたリーダーたちに対してですね、この怒りが一斉に向けられる時がね、 私は来年なんじゃないかと思うんです。この今年後半から来年にかけて一気に吹き上がっていくって、来年はまあそれで大体ね、まあ、前半から半ばぐらいまでは進行していくんじゃないかなという感じが私はこうしていますね。でアメリカなんかも同じだと思いますね。アメリカ あのニューハンプシャー州でこの間公開討論会が開かれまして、なんですわ、アメリカの共和党の次期大統領候補を選ぶ、ね、公開討論会だったんですけども、フォックステレビがやりましてね、あれフォックステレビっていうのはなんですよ、アメリカのブッシュ政権をべったり支えてる、テレビで、まあ、本当に御用メディアそのものの放送局なんですけどもね。でここがですね、なんかその討論会やりまして、ロンポールが出てきたんですね。ロンポールってのはあれです、共和党の下院議員ですよね。もうずいぶん長くやってる人です、この人ね。でこの人がですね、やっぱ演説がね一番光ってんですよね。もうなんでね、イラクやイランやね、アラビア半島いなきゃいけないんだ、我々は帰ってきてですね、もう言ってみれば本土防衛に徹すればいいじゃないかと、外交方針の全部改めるべきだ、非常に説得力ある話でしたね。で SEC だとか FBI だとか CIA だとか何の役にも立たないじゃないかと、何の役にも立たないものを置いといて どうしようもないだろうというようなことを言ってますね。あるいはその飛行機の安全でね、もうそのなんかものすごいテロ対策でね、その飛行機乗るのも大変ですが、何言ってんだと、あれは飛行機会社が自分で守る話だろうと、ね、それをなんでその連邦政府がそんなことやらなきゃいけないんだと、まあ、持ち前のですね、まあ、本当にねそういう議論を展開してたんですけども、何かね そういう議論の内容もそうなんですが、この雰囲気っていうのがね、そこら辺 のくだらない政治家とやっぱり違うのね。でロンポールがやっぱりそうやってですね、もっとね国益に従って原点に帰ってやろうよと、もう真剣な顔して言うとですね、居並ぶ政治家やコメンテーターはね、やっぱ薄笑いしかね浮かべることができないんですよ、顔を見てるとね。薄笑いを浮かべて、うわそんなこと言われて困っちゃうなってな顔がね、はっきりとこう読み取れるんですね。だからね、本当なんていうのかな、アメリカも貧富の格差が広がっていて、もう戦争に行ったりですね、失業するのはまずい奴らだと。で政治家だとかコメンテーターなんかもね、上流階級で俺たち関係ないのよと、でのんびり暮らしてるんでしょあれ。でそういうところがね見え見えなんですよね、あの話聞いてると。ですからね、アメリカなんかもね、やっぱりこの国民の怒りというのはこれ相当なものがありますから、今年はこれでね住宅ローンの破綻が150万件これからまだ出るって話ですからね。それはみんなね戦争で子供を取られね、それでねその住宅ローン破綻で家を取られじゃね、もう怒り浸透に発すったこのことですよね。でブッシュ政権ももう落ち目のサンドガサになってきて権威は喪失してますよね。ですから国民が攻撃されるね状況に今なってきて、国民から攻撃される状況になってるわけですよ。そうした時アメリカなんかやっぱロンポールなんか出てくるんじゃないんでしょうかね。あのヒラリー・クリントンはねやっぱ怪しいですよね、まず旦那との関係もありましてね、あれ一体何なんだとあの人はね、旦那寝取られてですね、それで平気な顔していったらどういうことだって話から始まって、今度はあの中国人からものすごい献金もらえた話がありますよね。なんとかっていうあのものすごい大金持ちの中国人からものすごい献金もらってて、で85万ドルの献金を返すって話になりましたね。でこれがですね結局はただの金の話じゃなくて、そうノーマン・シーだ、ノーマン・シーっていう男いますよね。あれから多額の金もらってて、これなんか雲隠れしてた男出てきたんですね。で85万ドル返しますと。でそれだけじゃなくてですね、シュワルツっていうなんか会社がありましてね、ここがあの国防関係の仕事なんかやってるらしくて、このクリントン陣営それから民主党への献金がですね、どうも中国への機密漏洩に関係してんじゃないかという疑惑がやっぱあるわけですね。それから民主党は昔からそのイスラエルロビーが強いですから、イスラエルの国益のためにアメリカを動かしてんじゃないかという疑惑もですね、国民はずっと昔から持ってるわけですよ。もう今そのイスラエルのためにアメリカが血を流すっていうことを言ったらね、もうアメリカ国民怒り出すわけですよね。これ以上アメリカ人を殺す気かと。それから中国製品だなんて言うとですね、これまたねみんなその非常に疑問の目を眼差しに向けるわけですね。食品でも医療品でもおもちゃでも何でもですね、まあ、薬でもですよ。ですからその中国とイスラエルの関係が深いっていうのはですね、怒った国民にとってみるとね非常に大きなですね、これ攻撃材料だし、民主党にとってはこれ大きなマイナス材料なんですね。でやっぱりこうね討論会とか見てるとね、やっぱり民主党連中やっぱ金持ちですよね。金持ち独特の匂いがしますよ。でそれはね共和党なんかと全然変わらないわな。だからやっぱりねアメリカの一般庶民の目線から見たときですね、やっぱりそれはね怒りの対象なんじゃないんでしょうかね。やっぱ究極の問題はこれ貧富の格差の問題ですから、しかもそれはですねアンフェアなゲームに基づく貧富の格差なんですよね。 フェアだフェアだって言ってるんだけども、実際アンフェアなんですよね。でそのところをついてこられた時ですね、おそらく受けて立てるのはですね、ロンポールぐらいしかいないんじゃないかなと、今の大統領候補の中でですね、私はなんか最近そんな感じを非常に強くするんですね。ですからもうアメリカは完全に内向きな国ですよ。もう日本からも全部帰っていっちゃって、アメリカの本土防衛に徹すると。まあでもそれがいい道なんじゃないですかね、アメリカにとってみるとね。まあ日本は日本でまた考え直せばいいんだろうと思うんですよね。まあいずれにしましてもですね、アメリカでも日本でも、まあ、そうやって怒りが出てくる。そして中国もそうですね、中国もですね、もうものすごいその怒りを抑えつけながら今必死に経済運営してますけども、まあ、最後この中国の株が暴落したらもう全部最後のゴングが鳴るわけでありまして、まあですから中国もこの怒りがですね、もういよいよ限界に達する、も今ギリギリのところで来てますね。まあイラク情勢も含めてですね、まあ、世界中このもう叶わないと怒った人たちが大きく時代を動かすんでしょうね。大衆のこの怒りというものがなんかね、来年以降、今年後半から来年以降ですね、国内外を動かす大きな要因になっていくんじゃないかな、そんな気がします。で一旦ここでガスを抜いてね、まあそして次の新しい時代に向けた建設をしていくということなんじゃないかなと、そんなふうな気がしておりますけどもね。まあというところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、来年のキーワードは怒りということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さようなら。